不滅の命と題しまして説教していただきます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。今日は歓迎礼拝ということですので、皆様ようこそお越しくださいました。また、YouTube で臨んでおられる方もようこそお越しくださいました。今日は、まだ信仰をお持ちでないという方も多いかと思いますので、私たちが、日々、感じている恥という、感情について、恥という言葉をキーワードにしながら、聖書を読み解いていきたいと思います。さて、今日の聖書箇所には恥という言葉が2回出てまいります。それは恥じていませんというように否定的に語られておりますが、その裏返しとしまして、パウロは以前は福音を恥じていた、福音をすごく恥ずかしいことだと思っていたのだと思います。それはもちろんパウロが改心する前でファリサイ派であった時のことです。聖書には恥という言葉が創世記の初めからヨハネ黙示録に至るまでまんべんなく出てまいりますが、その中でも最も有名なのは、何と言いましてもロマ書1章16節の私は福音を恥としない、私は福音を恥としないという聖句です。これもパウロの言葉ですけれども、パウロは相当恥の意識に取りつかれていたのだと思われます。今日はそのパウロを支配していた恥の意識に焦点を当てて聖書を解き明かしていきたいと願います。しかし、聖書を解き明かすのに恥という観点からの解き明かしはなぜかはばかられておりまして、私も今までにあまり恥についての説教を聞いたことがないのです。それはなぜかと考えてみますに、私たちは恥について語ること自体を恥じる傾向があるのではないでしょうか。恥について語ることを避けてしまうのですね。一方で、聖書を語るときに罪の問題はよく語られますので、皆さんも耳にタコができているかもしれませんね。ですから、今日の解き明かしを恥ということを中心にして解き明かして、果たしてうまくいくかどうか、かなり心もとない状況ではありますけれども、聖霊のお導きを信じてできる限り努めてまいりたいと思います。第二次世界大戦中にアメリカの女性人類学者ルース・ベネディクト氏は、その有名な著書「聞くと刀」において、次のように述べました。日本人の文化は恥を基調とする文化であり、他方欧米人の文化は罪を基調とする文化であると紹介されました。こんな話が載っております。ある一人の欧米人が日本で 山登りをしていた時、ところどころにゴミや空き缶が捨てられていることがとても気になり、その原因を調べてみたところ、日本人の心ない登山者が捨てていくことが分かりました。さらに観察してみますと、彼らは周りに人がいると絶対にゴミを捨てないのですが、周りに誰もいなくなったことを確かめると平気でゴミを捨てていくというのです。たまたま昨日ラジオで野口健さんというアルピニストの話を聞いてますと、今でも、世界中で一番ゴミが多く捨てられている山は富士山であるというふうに世界中のアルピニストが口を揃えて言うそうです。この日本人の行動パターンには、世間の目を気にしているということがその根っこにありそうです。世間の目というのは、日本人社会で暮らしていく上で大変に恐ろしいもので、今回の新型コロナ禍にあって、その世間の目の恐ろしさに戦々恐々とされる方も多かったのではないでしょうか。また歴史を遡りますと、江戸時代に武士たちが切腹をして自殺をしたのは、いわゆる武士道の美しさですとか仁義を果たすとかいう美談というのではなくて、その要因というのはただ世間の目を気にしていたに過ぎないのだとする学説もあり、これは信じてよいかもしれません。世間の目にさらされ恥を受けるくらいなら死を選んだ方が良いとするそのエトスは、今の私たち日本人が残念ながら受け継いでいることかもしれません。このように恥というのは恐ろしい威力、何か人知を超えた力を発揮するもので、その力が偶像崇拝に向かいますと、私たち人間は大変縮こまって閉じ込められたような境遇に身を置かざるを得なくなります。聖書は恥のあり方を創世記から注意深く記述しています。一番初めに恥が記されるのは創世記2章25節の、人と妻は二人とも裸であったが恥ずかしがりはしなかったという箇所です。エデンの園にアダムとイブという二人の人間が作られて、彼らは神と向き合って日々暮らしておりました。なぜならば、その世界には人間は自分たち二人だけしかおらず、あとはさまざまな実をつける木々、野の獣、空の鳥、そして家畜がいるだけでした。二人はおのずとそれら被造物を作られた神の目を気にして生きることになったのではないでしょうか。そしてこの時はまだアダムとイブは罪を犯す前でしたので、二人は神の御前にお互いにありのままの裸の姿を恥じるということはありませんでした。しかしそれからすぐアダムとイブは神から禁止されていた善悪の 木の実を食べるという罪を犯してしまい、創世記3章7節によりますと、二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人はイチジクの葉をつづり合わせて腰を覆うものとしたのです。この時の神の御前にある二人の心境を推し量りますと、それは神の御前に立っておられない、できれば身を隠したい、しかし作り主たる神様からは離れたくない、離れてしまったら自分たちは無になってしまう、だからせめてこの身を隠しつつ見舞いに立っていようといったような激しい葛藤のうちにあったのではないでしょうか。そしてその葛藤は恥と名付けられ、そしてやがてそれをもとに罪の意識が形成されていったのではないかと考えられます。そう考えますと、ルース・ベネディクト氏が言った欧米人の文化である罪を基調とする文化の根底にもやはり恥の働きがあるのです。そして日本人と欧米人との比較ということで言いますと、両者が誰の前に、そして誰の目を気にして恥を感じているかの違いの方が大きいのではないでしょうか。つまり日本人は世間の目を気にし、他方欧米人は神の目を気にしているということです。次に時代は下りまして、ダビデのことを語りますと、詩編の69編にはダビデ王が自らが十字架につけられたような絶体絶命の時にその心境を私という一人称で語っております。69編の7節を見ますと、旧約聖書の902ページになりますが、ダビデの10回として、万軍の主私の神よ、あなたに望みを置く人が私を恥としませんようにとあります。あなたに望みを置く人々が私を恥としませんように、この言葉は大変深いものだと思います。ダビデが神の民の王として神の民を導いておりましたが、まあこれは想像上かもしれませんけれども、いつしか十字架に自らがかけられてしまいました。そしてその十字架上でダビデは自分が率いている神の民のために主なる神に取りなしの祈りをこうして捧げているのです。神の目はダビデを含む全ての神の民に注がれ、全員は神の目を気にして生きているのです。ダビデは決して自分自身を憐れんで私を恥としませんようにと祈っているわけではないのです。私が恥とされる結果引き起こされる神の御前に置かれる全体の神の民の恥について祈っているのだと思います。まあ、うまく説明できませんけれども、まあ、恥がこう民全体を覆うことになるような、その 十字架上での出来事をこれは記しているのだと思います。いずれにしましても、この詩編69編のダビデ王の姿は後のイエス・キリストの先駆けとなったものです。次にファリサイ派であった時のパウロについて少し見ておきますと、彼はなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで、その道のものを見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行しようとしたと書いてあります。クリスチャンに対してこのような非常に手荒い真似をダビデは行っておりました。この危機迫る彼の所業ですけれども、なんでここまでパウロができたかと言いますと、彼はやはりクリスチャンに対して、クリスチャンが神の民の中で恥であるというふうに彼は感じていたのに違いありません。彼にとってキリスト者というのは神の前に恥だったのです。それは創造主から引き離されるべき存在としてパウロには映ったのです。そのパウロは改心をすることによって180度方向を転換させられました。実は神の目の前に恥じるべきは自分自身であってキリスト者ではなかったということに気がついたのです。ですからパウロの私は福音を恥としないという言葉は大変に重い言葉です。福音を恥としていたパウロが改心後に神様の目の前でこのように私は福音を恥としないと言って触れて回るようになったのには、彼の持っている恥の意識がなせる当然の技という側面もあったのだと思います。今日の聖書箇所でパウロは、だから私たちの主を証しすることも私が主の囚人であることも恥じてはなりませんと言っております。これは神の目の前で恥じてはなりませんということです。ただし少しは人の目を気にしてという意味も含まれているかもしれません。しかし意味合いとしましては、神の目の前で恥じないということの方がはるかに深いのです。福音を信じるキリスト者こそ創造主と共にある者たちであるということをパウロは言っているのです。ここに神の選びが語られています。主を証しすることを少しも恥じない人こそ選ばれて救われる者たちなのです。そのことを旧説でパウロは言葉を変えて、神が私たちを救い聖なる招きによって呼び出してくださったのは、私たちの行いによるのではなく、神ご自身の計画と恵みによるものです。この恵みは永遠の昔にキリストイエスにおいて私たちのために与えられたと言っております。私たちは救われたいと思っていくら頑張っても 救われない時がございます。そういう時は神の計画と恵みを待ちつつ、神の目の前で恥じない生活を送るのが良いでしょう。そうすればあなたは主イエス様の眼差しにより近くいることになり、恥じることのない言葉と行いに導かれることでしょう。神の御前に恥がないパウロには主なる神から具体的な役割が次々と与えられました。11節、この福音のために私は宣教者、使徒、教師に任命されました。これは神様から任命されましたという意味ですね。そしてこの世にあってパウロはその任務遂行のため多くの苦しみを受けました。しかしその苦しみを受けるということをパウロは恥じないのです。例えば迫害にあって裸にされて十字架につけられるというのは確かに世間の目から見れば恥ずかしいことですが、神の目から見ればそれは逆なのです。今日見てきたように恥というのは罪を意識することの前にあることで、私たちは何かを恥じるという時にそれをほとんど、本能的といいますか、条件反射のように感じてしまうものとされております。ですから私たちは自分が今持っている恥のあり方をそんな簡単にコントロールできるものではないのです。私たちはただ自分が今恥ずかしいと思っていることを恥ずかしく思うというふうになります。そんな恥の問題に主なる神イエス様は一つの解決を与えてくださいました。主なる神は私たちのところにイエス様を出現され、死を滅ぼして不滅の命を表してくださいました。主イエス様はその十字架の上で裸にされて人々の罪を着せられ、もうこれ以上はないという見た目の恥を負わされました。しかし主なる神の御心に最後まで実に忠実に従って十字架につけられたイエス様は、主なる神の目には全く恥ではなく、むしろ栄光であり不滅の命の現れであったのです。私たちはそんな主イエス様の十字架を全く恥じることができません。私たちは全く恥じることなく主イエス様から選ばれて、その不滅の命を共に歩まされているのです。ではお祈りいたします。天にます私たちの父なる神様、今日は私たち兄弟姉妹を御前に集められ、共にあなたを礼拝賛美できますことを感謝いたします。すべての人の作り主であるあなたはすべての人の父であられます。 どうかこのことをすべての国民に教え、あなたの救いをすべての国に知らせてください。すべての人がこの真理を悟り、信仰を持って心を一つにして平和のうちに正しく歩んでいくことができますように。あなたは常に私たちを見守り、良いことも悪いこともすべてご存知です。またあなたは憐れみに満ち、怒るのに遅い方です。どうか私たちがそのあなたに寄りすがって歩んでいくことができますように。今病などで悩み苦しみのうちにある方々をあなたの愛の御手を持って支えてください。その苦しみを御手に委ね、苦しみを忍び、すべてのことが相働いて益となるように導いてください。私たち人間の思いをはるかに超えるあなたの平和を私たちに与え、そのうちに私たちが憩うことができるようにしてください。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されております私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。
アーメン。参加321番は